ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。かなりお久しぶりとなの
登場です。久しぶりですね。
なってますけれども、ですね、先日、鬼面師匠の方でイベントをぶち上げたということをちょっとお伺いして。
ぶち上げたってことじゃないんですけどね、20年前に発売されたトゥーハートという、ギャルゲーというか、まあ、アダルトなゲームがあったんですけれども、それが5月の23日に発売20周年を迎えまして、で、まぁ、ちょっと、オフ会的なものをしてみようかなと思って、ちょっと飲み屋さんで、ちょっと場所借りまして、で、まぁ、オフ会の方させてもらったんですけど、まぁ、十数人、こじらせた人たちが集まりまして、まぁ、すごいですね、熱量が。
うん、僕はトゥーハートと言っても、マルチぐらいしか知らなくて。ですね、
メイドロボ元祖マルチというキャラクターがすごい当時人気になりまして、で、まあ、それ以外にもすごい人気なキャラクターがいっぱいいるんですけれども、なんかね、本当に僕も相当テンション高めで、なんか楽しみだなーっていう感じで行ったんですけど、参加者の方がテンション高くて、むしろ押されましたね。びっくりしましたね、本当に。
あ、オーディエンスの方が熱かったと。
そう、こんな高いテンションで行ったら、ちょっと今日まずいんじゃないかなーぐらいで行ったんですけど、もう完全にもう押されましたね。
いやー、オーディエンスに押されるイベントとはなかなか熱いですね。
いいですよ。もう、みんなものすごいパワーがありました、本当に。
しかしまあ、あれから20年ですよ。20周年。トゥーハート20周年以上に大切なイベントっていうのがもうあるんでしょうかね。
はい。おい。
おい。
おい。
お、この流れをもしや。
お前ら。
はい。
おいお前ら。
はい。
久しぶりじゃな
あ。ひょっとして。
この声は
太りた松師匠ではございませんか。
おい。邪道太りた。この、ジョージャックマンズ、ボスト、おい、久しぶりに、お邪魔したぞ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、
おい、ギャルゲーの20周年。おい、そんなことよりまず、今年はわしの15周年じゃ。おめでとうございます。
おめでとうございます。そして、
わしの15周年を祝うんじゃな。
まず
は、ギャルゲーよりわし。そして、トゥーハートより、大仁田さんの方が上じゃろうが。
なんと
上かって言われると難しいな、これ。
上なんじゃ。
上なんですか。上ですか。
いや、FMW もゲームを出してますから。
全く、あれか、最近わしのツイッター見とらんのか。
なんと。
あ、いや。
ひょっとして。
なんか、おぉ、
例の件ですね。
もう、大きいイベントあるじゃろいや
ここはどうぞ、ご本人の口から、夢を叶えたという話をおっしゃっていただければ。
まあ、6月24日、6月24日土曜日、6月24日土曜日、 夕方6時から、新木場ファーストリングにて、この、ジャドオフトニタ、ジャドオフトニタ、ついに、大仁田さんの興行に、大仁田さんの興行に、参戦決定じゃ！
おめでとうございます！
あ、やばいやばい。
やりましたね
これは、確かにね、すごいニュースですよ、これは本当に。
本当に。ちょっと、うちもツイッター見て驚いて、わざわざですね、この前あった登米の興行行って、太仁田さん自身確認して、チケット見て間違いないことを確認しましたんで。
チケット見るまで疑ってたの？
いやうちもね、よく聞く一応一時ニュースが大切だというのをよく聞きますんで、ちゃんと見てからにしよう、みたいな。いや、ほんとかなみたいな。
だって、わしが信じられんからな。
いや、そんなことはないんですけどね。ないんですけど、一応、やはりですね、念のため、念には念を入れてと思います。
本当
そうです。うわ、本当にチケットがって、驚きました。というわけで、ちょっと最初に戻るんですけれども、トゥーハートファンの方には申し訳ないんですけれども。
申し訳ないんですけれどもね。
今回はちょっと太仁田分厚師匠をお呼びしてですね、この、なんと、大仁田厚さんの興行に参戦が決定したということで、ちょっとですね、緊急特番会といいますか、そちらを今回撮ろうかと思いますので、よろしくお願いしますといったところですけれども。
ありがとう、
うん、
ありがとう、宣伝ですね。
いや、まずですね、いろいろお伺いしたいところがあるんですけれども、やはりオファーといいますか、売り込みは太仁田師匠の方からやられたんですか、これは。
いや、これが、要は、僕、わしが、
うん、
僕じゃないな、わしが、
うん、
わしは、
はい、
熱狂的な大仁田信者なわけじゃな。
はい。
もう当然、その、大仁田さんの試合の時には、アウェイで、大仁田さんが他団体上がる時に、俺一人しかいないみたいな時も、応援に行ってたわけじゃん。
はい。
まあ、そうなると、大仁田さんが覚えてくれて、はい。で、まあ、試合が終わった後の物販ブースで、サイン会とか写真撮影会みたいなのを出ていく時に、
はい。
実は今まで2回ぐらいね、おい、太仁田と。
はい。
オラツとかあれだけど、新木場あたりの興行、チャンスがあったら出ろよっていう言葉はですよ。
ほい。
ただ、
はい、
言うても大人のね、お互いやりとりなので、
うん、
それはこっちがアマチュアでやってるっていうのを大仁田さんも実はご存知で、あったので、まあ、そうやって、僕のね、やる気に、わしのやる気に、火をつけてくださってるんだと、ありがたいな、ぐらいにしか思ってなかったんじゃが、
うん、
この前ですよ。
はい。
急に、メッセージ来まして。メッセージ来るんだ。ちょっと連絡があって、大仁田厚事務所ですと。
はい。
で、まあ、じゃあ、そういう形。ちゃんと大仁田さんの事務所の方から、大仁田さんから、まあ、そういうお話があったので、
はい。
出ていただけませんかみたいな形でオファーが来たわけですよ。
おー。
すごい。
すごいですね。
実は、出させてください。できれば、同じリングに立ちたいです、みたいなのっていうのは、実は言っていない。やってよ、お前もチャンスがあったら上がれよって言われた時に、
うん、
チャンスがあればぜひご一緒させていただきたいですっていうような形では話しているけれども、わざわざ向こうの事務所の方とか関係者に、太仁田というキャラでやってるんで、もしよかったら お願いいたしますみたいな、
うん、
あ、キャラじゃないや。太仁田、
それならです、よろしかったら使ってくださいみたいな、そういう営業とかはかけてないわけじゃない。
あ、なるほどね。だいぶちょっとあの、トークがブレブレな感じがありますけど、やっぱりこれはあのすごく嬉しいことだと思うんで、皆さん許してあげてくださいと言いますか、大丈夫です、うん、はい。いやー、それはいろいろとこうね、一個一個つなげてつなげてつなぎましたね、本当に。うん、
もうなんか、うん、どうなんですかな、こう、縁ってやっぱりあって、まさか自分がそういうところに行けるとは思ってなかったし、まさかね、15年前デビューした時に、大仁田さんにまず名前を覚えてもらうなんていうことがありえなかったから、
うん、
そうですよ。
すごいですよね。やっぱり一つ一つ繋いで繋いできましたね。やっぱり、うん。まずその、まだただ、確か私も少し聞いたところですけど、その試合テストマッチということですよね。
もう今からテストされてる気分なんじゃよな。本当に何の情報もなくて、シングルなのかタッグなのか6人タッグなのかもわからない。
わからない。
はいはい、うん、相手も全くわからない、
うんうん。試合は何番目とかは、
だから第一試合でしょ。
第一試合。
第一試合。
で、はい、
うん。
やらせていただくんですが、もうでもね、対戦相手がどなたなのかが全くわからない。
うん、なんせ、あれですもんね、超格闘 FMW の日程見てもまだ6月8日の新宿フェイス分までしか更新されてないので、新規はファーストリングの日程まだ出てないから、どんな人が出るのかっていうのもよくわかってないですしね。
確かミスモンゴル選手は確定なんですよね。
そうですね。一応ミスモンゴル選手と中野タム選手っていう、女性同士の要は遺恨の決着をつけるっていうのが、もう、そもそもの目的なので、まあ、この前、爆破バットで、中野たちが病院に運ばれて、
こ
う、まあ、なんかいろいろあって、じゃあ決着つけるやっていうのが今回のこの興行につながっているので、とにかくこの女性お二方のその激しいやりとりに関しては、絶対見られるはずだと。
うん。
あとはまあ、そのチケットに写真が載っている方々、出場されるんだろうなぁと思っているんですが、まあ、当然写真が載ってない方もいらっしゃると思うので、もう可能性は無限ないですよね。
確かに。
確かにね。ちなみに音に行った師匠は、新木場というリングには立ったことはあるんでしょうか？
新木場ファーストリング自体は、学生プロレスの時のインク試合をやった。
へ
ぇー。じゃあ、会場には飲まれないぞというところですかね。
ただ会場は飲まれないというか、学生プロレスの時のお客さんの数とは当然、気になったわけですよ。お客様の数が。
確かに。
アルファプロのリングっていう、リングは、使ってるリングは一緒かもしれないけれども、その、対戦相手の方であったり、セコンドについてくださる方であったり、そういった方々はもう、プロの方々なわけですから。なんかもう何がどうなるか全くわからんですよね。
いろいろと、そうですね。まあ楽しみという部分もあり、怖いという部分もあり。
確かに。
心臓ドキドキです。
そうでしょうね。いや。あれですか。ここまで来てますけど、そうですね。この前あれですね、虫鉄線ボードは PWF ルールでこの前 反則負けを喫してしまいましたからね。
いやだから、でも、わしとしては、やっぱり、あれじゃな、一人だとして上がるからには、もういつも通りの、
いつも通りの、
ジャドームーブで、
ジャドームーブで、
戻ってっすよ。
そうですね、あれ、蹴りを受け止めてアキレス腱固めとかする、ユースタイルを、ではなくて。
いや、そんないきなり飛びつき無敵式十字固めとかやることもなく。
なく。そうですね、サンセットフリップとかするわけでもなく。
できないっていう。
そんな、いきなりルーチャーを見せられても皆さん困るだけでしょうから。
俺のルチャーは誰も期待しないっていう。ちなみに入場の時に、太りさんはもう、旗とか草プロの時は、上がったりしますけれども、ああいうのって、できないもんなんですか
ね。
いや、もう、正直に多分、まあ、まだね、あれだけども、曲も当然、俺としてはワイルドシングルを
使いたいですよね。
で、当然旗も。
はい。
もう。あれだよ。それこそ、会場集まって、俺が入場するときに、大井田さんが入場するときと同じように花道の周りを囲むなり、お客さんがしてくれてた。
うん。
そこで、もうただ上がって。
そうですね、あれですね、大仁田信者つながりでみんなやってくれるんじゃないでしょうか。でも宗派の違いとかで宗教戦争になってるよ。
でもプロレス界はね、どうしてもその、なんだろう、オマージュレスラー的な人に対しては、ちょっと厳しい目を注ぐというところも正直ありますし、逆にそのね、アレルギー的に感じる人っていうのももしかしたらいるかもしれないっていう、特に今回のことですよね。
なんだろう、やっぱり人間って憧れてる人とか尊敬してる人みたいになりたいって思って、そう俺みたいな人になろうとする人間もいれば、ここにを目指すこと自体がもうあの人になれるわけがないんだからと。学校でも憧れとして持っておけよって言う人いるし、行為を真似すること自体を、当然思わないとか、逆に本人に対してディスってるというふうに思っているだろう。でも、そこで、大仁田さんも何と言ってるかじゃん。誰が何と言おうと、誰が何と言おう。己の信じた道を、己の信じた道を、まっすぐ歩いていけと。あれは、俺は、俺の道を歩くだけじゃん。
なるほど。
なるほどね。
じゃあ、堂々と旗を振って、
当然。
堂々とワイルドシングルして。
そうそう、だって、で、そもそも、歴史を紐解いていけば、旧 FMW の時代にも偽大仁田という人がいたり、
いましたね。
いましたね。
もう、そもそもが、そういう歴史もあるわけなので、
まあ、ルーシャの人もいましたね。すごく似てる人。
そう、まあ、なので、まあ、ある意味僕が初めてでは、俺が初めてではないんじゃが、でも、いわゆるその最近の、新日本プロレスに上がった後の、大仁田さんをコピーしているスラっていうのは、いない可能性の方が高いから。
ああ、なるほど。確かになぁ、ダチョウクラブがモノマネするときも大体白いタンクトップに青いパンツだからな
ぁ。そうだ、そうだ、そう。
ま、ちょっと少し時代の古い方の。
そうですね。
うん。
90年代前半ぐらいの。
ですね。
革ジャンになってからっていうのは、あれですもんね。新日に上がったあたりから革ジャンになってたのかな、確か。
そうですね。
とか、あとは WJ とかに上がってた時。ですかね。
WJ っていう言葉がね、ど真ん中っていうのがちょっとね、
確かに。 昔は、革ジャン、ジーパンとかでまずリングに上がるっていうものすら全く、理解できない世界だったっていうのもあるし、確かに、そういう点で言うと、なんだろう、かなり、東京ドームでタバコ吸いながらの入場っていうのがね、インパクトありましたけど、確かにあの格好を真似てる人っていうのはちょっとあまり記憶にはないですね、確かに。
だから、なんと言うんだろうな、いわゆるその FMW の初期の青パンツ、白タンクトップ時代っていうのは皆さんなんとなくイメージがあって。で、あとはまあ俺は滅多にやらないんだけれども、で衣装もちゃんと作ってないから、めったにやらないんだけど、その FMW 後期のツーショルダーの、ロングタイツの時代があるんですよ。この冬木行動さんたちと、全っていう団体内のを作ってね、人たちが。で、そこの全、FMW を追放された後に、新日本プロレスに、わけですね。なので、そこの新日本プロレスに上がって、そこを皮切りに WJ に上がるようになり。っていう、この変遷の中で、例えばそのパワーボムの、形状や角度、高さが微妙に変わっていく。ディッポの、接地面が背中なのか、口なのか、左側面なのか。ここら辺も、変遷として変わっていくと。もうそのつぶさに、じゃあ何年ぐらいの大仁田さんの DDO の打ち方っていうのを、その新日以降で多分細かくできる人ってそんなにいないと思うので。
よくそこまで見てますね。さすがですわ。
最近また新しい DDO ができましてね。ついに DDT みたいに自分が倒れなくなったっていう。
どういうことだ
首を
持って。いや、なので、相手をフロントネックみたいな形で、まぁ、DDT 折り込む直前の状態になりますよね。
ええ。
それで、ここで、相手の背中を思いっきりぶったたくわけですよ。
はい。
そのぶったたかれた衝撃。
ええ。
もう相手がそのまんまリングに突き刺さると。
なるほど。
もう一度立った状態で、相手はもうくの字で、頭からリングに刺さりに行ってしまうという、背中を思いっきり硬く衝撃で相手の、なんて言うんだろうな、湿気を麻痺させて、意味が取れない状態で落とすっていう、新しいタイプの DDO を最近ちょっと。
じゃあ、フロントネック、フロントネックスレッジハンマーみたいなもんですね。
言い方としてはそんな感じなのかな。
なるほど。というところまで変遷してきたってことですけど、そうですね。まあ、相当じゃあ膝の状態が良くないっていうことですね。そうなってくると。
まあ、もともとがね、骨折で、90度以上曲がらないと、いう話もありますから。
いや、まあ、立ってるだけでもかなりきついっていうのか。いや、それでも、すごいなーっていうところですけど、も
う、普通に考えて、今、まあ、59歳で、今年4月25日に、60歳、還暦を迎えるわけですよね、堀田さんがね。
考えてみたら、だいぶ昔 FMW でミスターチンさん上がってましたけど、あの人も65歳でね。
そう、いましたね、ミスターチン。
で、考えてみたら、あれでも相当だなと思ってたんですけど、その年にもうなってるということですからね。
そうですね。前に、まあ、ずいぶん前ですけどね、ジャイアント馬場さんがその、還暦を迎えられた時のリング、上がられて、で、リング上で赤いちゃんちゃんこう来てっていうような形で、小橋選手からね、チョップをもらってまだまだやれるじゃないかなんて、おっしゃってます。その年に大仁田さんもなられて、60歳、還暦を迎えて、有刺鉄線に突っ込めるレスラーが何人いるかっていう話ですよ。
確かに。
ですね。いやー、すごい。いや、もう昔からやってるにしてもすごいですよ。
なので、まあ、そういった部分も、やっぱり俺の中の尊敬の念として、
うん、
やっぱり常人ではできないことをやる。
うん、
いわゆるその UWF のみたいな、そのガチガチの強い、うん、本当に最強なんだみたいな、そういう強さではなくて、
うん、
権力の強さというのか、
うんうん、もう何かね、なんかこう大きさというか人のあれですね、もう、
うん、
もう応援せずにはいられないというか、こう
ね、そこをね、俺は伝えたい、
うん、
鬼田さんを知らない人たちとか、
うん、
あの、まあ、大仁田さんがね、その全国いろいろ津々浦々回られるわけですけど、それでも当然見たことがないっていうお客さんがいらっしゃって。
うん、
そういったお客さんに対して、まず、両工業で、
うん、
お客さんのかからない工業でパッとかなり聞いていただいて、
うん、
そういうレストランを見ていただいて、
うん、
邪道の入り口ですよね。いや、いやいや、こんなもんじゃないんだ。なんかまだまだ邪道の、もう足の裏にこびりついた、なんか靴下のカスぐらいのレベルですと。本物の邪道を味わえてください。こんなもんじゃないからっていうのを、
うん、
やっぱり全国回って、
うん、
まあ東北がね、主になりますけど、回った時はやっぱり伝えたいし、多く大仁田さんの興行を見ていただきたい。の一心ですから。
確かに。
確かに。うん、そうですね、太仁さんしてても大仁田さん知らない子供たちは多いですからね。
いますよ。います
よ。実際そうですよね。だから、うん、あの、オマージュじゃなくて、本当になんか、それが本物っていうようになっちゃいますからね、本当にね。
うん、
元を知らないと。
もう子供たち何も知らずにリングバンバン叩きに行きますけどね。わーっつって。
そうそう、だから、そのなんつうんだろう、大仁田敦という名前は皆さんご存知なんですよ。
うん。
スキーンだった人でしょとか、
うん。
あ、クイズ番組とか昔出てたよね。
うん。
あとは、アナウンサーに絡んでる人ですよ、とか。
そうですよ、アナウンサーに絡んでる人。
うん、
でも、そういった方って、
うん、
大仁田さんのプロレスって見たことないんですよ。
あ、割とそうですよね。テレビで見てるプロレスラー、
うん、
最近特にね、長州天竜なんかもよく出るようになってますけど、実際試合を見たことある人、でもっと言うと、生で見たことある人って実はものすごく少ないんですよね。
うん、うちも大仁田さんの生の試合って言ったらなんだろう。うちあのザ・シークとやってる時見ましたね。もうそれ一段だって話なんですけど。
僕は、東郷と構想してる頃ですね。しかも、うん、札幌中島体育センターあった時代なんで。
あ、同じくですね。
相当前ですよ。
僕もそうですね。ザ・シークと金網デスマッチやって、大仁田さん燃やされて、札幌の観客がちょっと怒ってましたね。ザーザーって。俺はそれでもやり続けるんじゃーって言って、出た頃ですね。
だから意外と今の皆さんって、今の大仁田さんの試合ご存じなくて、
うん、
確かに、うん。
そうなるとじゃあ、で、なおかつ、その私が行くようなね、その興行は大体お子様とか、
うん、
の、ご家族とか、
うん、
いらっしゃるので、
うん、
その試合後の太仁田劇場を体験していただいて、実際の大仁田劇場も同じように参加できたんだよと。
うん、
で、実際の大仁田劇場にもし行くことがあったら、
ええ、
劇場と同じようにやればいいわけですから。
そうですね。予行演習できてますね。
して。
うん。うちらの大仁田劇場は、実のところ参加できたことないんで。
2階席とかだとね、参加できないから、あれは。
そうですね。
うん。わーって。花道まで行かないといけないから。
そうそうそう。
うん、
リングサイドまでね、走っていかないといけないですから。
うん、そうそうそう。
でやっぱり、なんだろうな、一番今回のことで大切なのって、まあ、大仁田さんの興行も今、子供さんの観覧がすごく多くて、終了後に子供たちをリングにあげて、
はい、
夢を語るみたいなね、
うん、
そういう大仁田劇場があって、 基本的にこの前の止めは、コップが少なかったっていうのと、その後にね、試合が残ってたということもあって、まあ、実行委員の、ボト衆にね、
ゲームを持って、
実際は、お子さんとやるときをするわけですよ。で、その子供たちに対して、あと子供を育てている親御さんに対して、
はい、
俺だからこそ、うん、その夢は願えば叶うっていう、大分さんの言葉の、本当の重みっていうのは、俺だから伝えられるんだろうと。この6月の24日に大分さんと同じ興行に出ますと、5年追いかけ続けて、ざっと背中が見えたんですと。
来ましたね、ここ。
15年前の俺が、まさか十数年後に、高山義弘でやるとは思わなかった。
そうですね。もうびっくりしました。
しかも今、ね、怪我されちゃって、
そうですね。
もう一生懸命、回復に向けてね、頑張ってると思うんですけど、その高山さんが本当に元気な時にやらせていただいて、大森高夫さんとやることになるとも思わず。
そうですよね。
そしてまさかの、本当に大森選手と同じ攻撃してるとも思ってないわけですよ。
ですね。
来ましたね。これで。鬼田さんが、
ね、やっぱりその、夢は願えば叶うって短い、たった三つの単語なんですよ。願えば叶う。ね、この願うっていうのが、バッツリ頭で考えてるだけじゃなくて、念じてるからこそできる行動か、てるからさ、こそできる思考とかっていうのがやっぱりあって、その願う力が強ければ、夢にいつかたどり着けるんだよっていうのを俺じゃないと多分、その、太いた分厚しとして語れるのはやっぱり俺しかいない。
そう。その通りっすわね。実際にそこまで来たっていうのが説得力ありますからね。夢は叶うっていう話をここまで体現できてるっていうのはそうはいないですから。
なかなかね。しかも当初のベクトルがちょっと違うところから始まってるわけですからね。
でもようやっとそのベクトルがだんだんこう、どっちが寄ってきたかわかんないけど、ついにクロスしてしまうわけですからね。いやー、まあ言ってたんですけどね、ふと似た師匠の強さはって言って、まあ高山義弘さんとやってるっていうことを言ってて、で、高山義弘はドンフライとやってるんですよって言って、ドンフライは、ゴジラファイナルウォーズでゴジラとやってるからっていう話をして。
ゴジラ並みのっていう。
そうそうそう。実力がっていう話をしてたんですけど。いやー、これで ね、もしも大仁田さんと相まみえることになれば、大仁田さんは当然天竜と、ね、天竜選手とやってるし、天竜選手はなんと馬場さんと猪木さんにピーボールしてますから。
そうですね。
そう。日本一のレスラーが見えますよ。レジェンド。
レジェンドですね、
うん。いやー、来てます
ね。でも本当にね、本当、引退興行というのがもう始まってるから、本当滑り込める最後の年にギリギリ、ちょうどいいタイミングというとちょっとあれですけれども、本当に間に合ったんだなーっていう感じですよね。ギリギリのタイミングで。
いや、この、なんて言うんだろう、15周年を迎えた年に、大仁田さん、引退、まぁ、あ、7回目になる引退をされ
まぁまぁまぁ、スマホは、そこは、まぁ、あ、追っていきましょう。はい。
皆さん言うわけですよ。だって7回目でしょ、と。っていうことは8回目も当然あるんじゃないのってことをおっしゃるわけです
。まぁ。
だけど、俺ね、多分ね、ないと思う。
ちはなんか七転び八起きじゃーっていうのを一つかけてんのかなって気はするけど、でもその体の状態の話を聞くと、うんっていう話になる
んで。そうなんですよ。
実際そのレスラー、昔のレスラーの方って実際リングに上がっても60過ぎちゃった途端に亡くなってる方っていうのも割といますので、やっぱり本当に年齢としては本当ギリギリぐらいのところまでやっぱり来てるよなっていう感じは正直してはいるんですよ。特に危険なね、あのデスマッチをもう何年何十年とされてるし、傷だらけですしね、本当に体の方も。
確かなんか言ってたのあったけどね、やっぱり傷とかね、いっぱいあるから、それで適当に抗生物質飲んでたら、なんか、やっぱり感染症かなんかになって、生死の境をさまよったみたいなこと言ってましたからね。ああいうことやると多分内臓系にもダメージがあるはずだから。
よくはないですね、そっもちろん。
実際ちょっと、普通に考えると、まあ、超人、プロレスラーとはいえ、超人とはいえども、人間的な部分も当然あるわけでして。
ですね。
なるほど。そう、結局、じゃあ、7回目、なんとかギリギリ間に合った、でも8回目もどうせあるじゃないって、気軽に言う人は言うんだけど、俺は、でも、正直、ね、大井田さんって自分の体で考えて、もう無理だ。そんなにないよ。って思ってされて、体は効かないかもしれないけど、プロレスが好きでしょうがないっていう情熱で戻った。だから確かにね、8回目が本当に 100% ないのかって言われると、俺もそれはわからない。でも、限りなく、ゼロにどんどん近づいていってることは間違いないし、
いや、これはね、チャンスは、逃しちゃいけませんよ。だって、
本当にそうなんです
よ。うちもね、確か01のリングで、橋本慎也選手と、藤原選手がタッグのチャンピオンで、それに相対した田中正人選手と、確か大谷慎二郎選手のタッグチームが勝って、で、その試合を最後に橋本選手が病気療養中になって、で、でそのまま亡くなってしまったんで、本当にあれがラストマッチを見てしまったんだっていうのがあって、結局そこしかもう橋本慎也選手のね戦うの見れなかったんだと思うと、結果としてそうなったんですけどね。まあ今これを逃せばっていうのは本当説得力っていうか大事にした方がいい話ですからね。
そうなんですよ。なので、まぁ、今回ちょっと第一試合で一応テストマッチっていう風に銘打たれて、まぁ、何をどういう順でどこら辺をテストされて、どういう国旗鑑定が出るかどうかもわからないし、で、こう、座るとかもわからんと。
いやここで、
そう、ただ全力でやって、どっちに転ぼうが、これが今の太いたちなんだ。100% なんだっていうのを出せさえすれば。
そうですね。
そこで、なんかチャンスが繋がるんであればありがたいし、俺の全力が次のチャンスに繋がらないっていうんであれば、俺はもっと努力をしなきゃいけないっていうだけ。
確かに。そこでかしこまっちゃって全然普段と違うスタイルとかやっちゃうのもまた全然なんか違うっていう風になっちゃいますからね。
そうなんですよ。
いきなりね、ブランドカラーの工房を始められても違うよなって。
新日のヤングライオンの第一試合みたいなことを突然やられてもね。
いきなり黄色くとか始めるんですよ。違う、それは違う。
なんか違うぞってやっぱなっちゃうから、絶対。
やっぱりもういつも通りの、ね、俺ができる最高のジャドプロレスで、大仁田さんの引退に向けての、まあ、花をね、ちっちゃい花かもしれないけど、一輪だけでも添えられるんであれば、俺はもう全力でやらせてもらいたいと。
なるほど。
いや、はい、どっか、どっか分かりますんで。
じゃあここで、あとちょっと残りの時間でそのテストマッチの相手とかをちょっと考えていこうかと思うんですけど、 はい、先ほど少しですね、収録前にお話ししてたんですけれども、テストマッチで、登りをやって、水をまいて、ワイルド信号をかけて、入ってやるぜというところまでは、まず、ほぼほぼ確定というところでよろしいでしょうかね。一応。まあ、向こうの NG が出たらちょっと微妙ですけれども。
まあ、スキル範囲としてはやりますよね。
うん。で、対する相手が誰が入ってくるかというところで、僕の予想なんですが、やはりですね、ここはですね、大仁田戦の準備をしておいていただければなと思います。
いや、ないでしょう、第1話。
いや、だって僕の中で絵面が浮かびましたもん。布団田師匠がワイルドシングで最初に入るんでしょ、水かけて。
そうそうそう。
同じことを大仁田さんやってきて入ってくるんですよ。こんな盛り上がるスタートありますか？
水びちゃびちゃになるよ。え、日曜日以降、どうすんの？
うん。いやいやいや、リング調整のためしばらくお待ちください。
いや、まあ、それがもし起きたら、それはもう本当にね、あれですけども。
うん。いやいやいや、わかりませんよ。だって、そっちの、だって、他の誰が来てもそこまで盛り上がらないじゃないですか。ねえ。
いや、でもね、言うても、せっかく、まあ、若手の方々とか、あとは、MW を支えてきた方々いらっしゃいますし、そうですね。だって、リッキー富士さんとか、ジレキセヨンとか、いろいろいらっしゃいますし、
そこであ
と、ストレッチ、何を見る、なんか日本語やりますけどね。
でも面白いのがテストマッチだったら普通なんか第0試合とかになりそうな感じなんですけどね。一応第1試合に組み込まれてるっていうのはね、それはもうなんか個人的にはなんか破格の扱いなんじゃないかなとちょっと思ったりもしますけども。
僕もアンダーで会場したらやってるぐらいの。ものなのかなと思ったら第一っていう風に一応銘打っていただいているので、
第一試合だとね、まあここ数回のカード見ると、佐野直志選手とかパンディータ選手あたりが第一試合に出てますけど、
パンディータ懐かしいな。
パンディータで、まあ中の人が同じなのかわからないんだけれども。
まあ、そうですね。でも、バンディータ選手とか、佐野直選手とかは、当然、プロレスを見る機会も、インディーの中で、ね、見に行ってればどうしても見る機会の多い。
まあ、多い選手ですね、どっちかというと。
確かにね。いやー、としたら誰だろう。誰が、どなたが出てくるのか、わかりませんけど。とりあえずあれですね、秘策としては、いつも撒いてる水あるじゃないですか。
はい。
あれを水素水にしたらどうでしょう？
意味わかんないけ
ど。そんなん、俺、どんだけエンジンかかっちゃうの？水素水？
水素水です。
やばいでしょ？ほぼ水ですよ。
いや、もしもね、あれですね、本当に、大仁田さんが入ってきた時に、お前はどうなんじゃとか言われた時に、なんかに困った時に、俺のな、水はな、水素水なんじゃって言えば、一本は取れますよ。
今、お客さんがポカーンとしてシーンとなる映画がすごい浮かんだんだけど、怖いな。
怖い。ちょっと怖い。
怖い。
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 なんか、トメスリングでトヨマって言っちゃった時と同じ反応が出てる。怖いな。トメですっていう。ここトメなんですって。
トメなんです。トヨマでないです。ややこしい。
トメ軍、トヨマ町って言いますから。
そうそうそう。
ややこしいんですな。
そうそう。ちょっと若干ややこしいっていうのは、言ってましたね、トメの人も、トメ、トヨマあるあるだからっつって。間違えてたけど。
だって車運転してるとき、トヨマっていう青看板見ながら来たんだもん。
そうそうそう。
6時半、6時間半かけてお疲れ様ですよ。
そうそうそう。
いや、
頑張ったわ、ね、軽自動車で。
いやいやいや。いやでも、そうですね、あの、次のあれ楽しみですけど、どうかなどうかな、でも、どっちかっていうと、あの、大仁田さんとやってほしいですね。で、あの、有刺鉄線バット対、あの、有刺鉄線風バットでチャンバラとかしてほしい。そういう映画見たいですよ。
速攻、速攻負けるやつ。
うわ、二三回やって、あの、バットがね、こう、バッタスにぶち折れるぐらいのやつ。
一発目で燃えるんじゃないかな。
いやいやいや。そしたら、あの、大仁田さん、あのモールで大仁田さんの首をぐいぐい締めて。攻め込んでほしいですよ。その後、有刺鉄線でグリグリ首絞められるみたいな。考えるだけで楽しいですよね、プロレスって。
まあね、我々、うん、リングに上がるわけじゃないん
ですけど。見る方がちらすごく勝手なことを言ってます。
本人は、それどころじゃない。
それどころじゃない。
やる方は怖いですよ、本当に。
いやいや。
やるの俺だから。鉄線刺さるのも俺だし。いや、やめて。
僕らツイッターとかの写真見て、痛そう、うわーってこう顔しかめるだけだけれども。違うもの、実際には。
あれ、痛いからね。
わかりますよ、あんなもん。あと、やってほしいのは、モールを腕に巻いてラリアットとかやってほしいな。
大手さんがラリアットしないから。
ああ、
うん、昔のね、松永光弘さんみたいにね、
うん、
足に有刺鉄線のレガースつけてキックとかね。
うん、でも、うん、そうなってくると違うのかなって感じになってくるから難しいですね。
でも、あの、大手さんの技なんだけど、いつも全く出してない、
うん、
幻釣り熱車、
うん、
を出したいなとか。ロスアームサンダーファイヤーパワーボムってあるんですよ。
なる
まあ、完全に城時代ですけどね。
あ、なんすか。サンダーファイヤーとか、まだ、本当のサンダーファイヤーだけっていうのは、どうなんだろう。難しいかな。
まあ、出せるかどうかっていうね、まあ相手が、その、プロみたいになるわけで、当然ね、サンダーファイヤーパワーも打てるチャンスがあれば俺は打つし、打てるチャンスがあれば DD を打つしっていう、ここは勝負の世界なので、あの、だったからにはプロもアマも、当然。
そうそうそう、同じ、もうあの、ね、リングの上ではあれですよね、もう平等ですからね、
もう、
上がった以上は。
あなた以上は勝ちを目指してやらなきゃいけないので。
そうそうそう。
うん。
まあ、あれですね。何をもって勝ちかっていうのは、あの、観客の心の中にありますからね。
そうですね。
皆さん、あの、スリーカウントで、あの、勝ったらどうとかじゃないんですよ。あの、観客の心にいかに爪痕を残すかっていうのが、勝負ですからね。やはり、あの、そうですね、あの、大一番は水素水使ってほしいなというのが僕からのご意見ということで。
オスター水素水。
水素水。これはなぁ。最初に入ってきた時に見せればいいんじゃない？水素水って書いてある。大一番だ。
しかも微妙になんかもう水素水のブームも過ぎ去ってるしな
ぁ。確かにね。
真っ只中ってわけでもないから。
清水素水。
清水素水。やべえって。あとは何かな。炭酸水でやってもあんまり意味がないんだろうかな。
シュワシュワして痛いと思うんだよ。
だから。
まあ、ベトつかないから掃除はそこまで。あ、でもどうなのかな。嫌がるかな、皆さん。
嫌がるでしょうよ。
そろそろ時間となってきますので、もう一度最後にあの日付とですね、
まあ、時間なんかを。
あ、そうですね。6月の24日、
はい、
18時から、
はい、
東京の、新木場ファーストリングにてやります。はい、で、チケットはですね、ぜひ私からご購入いただきたい。
あ、ではこちらの、うちのですね、ラジオの方でも、ちょっとね、配信してるページの方でも URL を貼っておきますので、こちらですね、ふとにいた分厚い師匠のですね、ブログの方から販売してるんでしたっけ今こう。
ブログとかにメッセージとか、あとツイッターの方で DM、もしくはリプいただければ、
はい、
こちらからアクションして、チケットを送らせていただきますので。
ちなみにですね、このチケットをですね、たくさん売れると、なんと太にた師匠にギャラが発生してしまうので、なんと、プロフェッショナルプロレスラーになってしまうということですね。
まあ、というか、いっぱい、ね、買っていただければ、当然次に、呼んでいただける可能性も高くなり、だんだん、
うん、
もっと上の夢に近づけると。はい。どうかお願いします。
こちらですね。いや、本当にですね、もうついに、このラジオに関わってる方がここまで大一番いけるっていうのはすごく嬉しいなっていうか、だいぶ売名行為をしてるラジオなんではあるんですけれども。はい。いや、では6月24日、皆様もぜひとも、太にた師匠の試合をご覧になっていただければと思いますので。では、本日はこの辺で締めたいかと思いますので、どうも、藤堂でにた師匠、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、早。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。